おしまいは声の広場です。今回は日本視覚障害者団体連合の渡辺翔一情報ステーション長、展示図書館長に展示考案200年記念事業についてお話を伺います。はじめに自己紹介をお願いします。
渡辺翔一と申します。日本視覚障害者団体連合展示図書館の館長をしております。2022年の8月からこの職に就いております。以前は京都の方で京都ライトハウスの展示出版事業の方の担当をしておりました。今日はよろしくお願いいたします。
今年はフランスのルイ・ブライユにより展示が考案されてから200年の節目の年にあたります。この200周年を迎えるにあたり、2022年から展示考案200年記念事業推進委員会を発足し、イベントを実施されてきました。その活動内容について教えてください。
ルイ・ブライユが6点のこの展示を考案したのが1825年ということで、まあちょうど200年の年に今年は当たります。そういうことで展示考案200年記念事業推進委員会というのを2022年結成して、それ、この記念事業に取り組んできました。で、その前にですね、日本の展示制定130周年という、節目の事業がございました。これが2020年にこの日本の展示130周年ということで記念事業がございました。この内容が福島聡さんですね。東京大学の教授。で、この方の展示は私の父、指展示は私の母という講演。それともう一つ、岸ひろみさん、日本盲教育史研究会の事務局長さんの仰天の星から満天の星へ展示をめぐる不易流行というテーマでこの2台の講演をしていただきました。この講演終了後にですね、当時日本展示委員会の政策部長、日本展示委員会の事務局長でもあったんですけど、この方が、2021年に亡くなられたんですが、和田勉さんという方から2025年がルイ・ブライユが6点展示を考案してから200年になるから、これの記念事業を計画する必要があるというふうにご助言をいただきました。まあ、それでこの委員会を作りまして、まあ、記念事業を進めてきました。第1回の記念事業が2022年の3月の19日ということで、東京会場が日本視覚障害者センター研修室ですね。日本視覚障害者団体連合の建物の中の研修室になります。で、大阪会場が大阪府立労働センター L 大阪南館というところで、東京と大阪と方に会場を設けまして取り組みました。プログラムとしてですね、韓国展示法に学ぶ、立法経過とその後の状況ということで、講師にチェ・ドンイク様、韓国シロアム視覚障害者福祉館常務理事さんの講演をお聞きしました。韓国ではすでに2017年に韓国展示法というのが制定されておりまして、まあ、その第4条ですね、展示の効力や差別禁止というところで、1番で展示はハングルと共に大韓民国で使用される文字であり、一般の活字と同一の効力を持つというふうに書いてあります。2番目に公共機関等は立法、司法、行政、教育、社会、文化的に展示の使用を差別してはならないというふうに、これも法律で規定をされているということでありまして、非常に法律としてはしっかりした位置づけになっております。ただですね、この韓国においては、情報保障として視覚障害者が展示で情報を求めれば、いろんな情報は展示で提供されます。ただ逆にですね、展示を使ったいろんな手続き、行政手続きとか、金融機関等ですね、そういう 手続きについてはまだそこまでには至っていないというふうに聞いております。それにしてもですね、日本においては、選挙公報の展示板についても法律的な裏付けありません。あくまで選挙情報支援プロジェクトが作りました展示板の選挙公報を各自治体の選挙管理委員会が任意に購入してそれぞれ把握している有権者に配るっていうことであります。ですから我々としてはちゃんとした法律の裏付けがあってですね、それを展示の選挙公報を発行してほしいというふうに従来から願っておりますので、まあ本当にこの第1回の講演は非常に大きな意義がありました。この時はですね、東京会場と大阪会場でのシンポジウムも開かれております。展示図書館、展示出版の立場、あるいは視覚障害者教育の立場から、展示の市民権、を拡大する立場、それとインクルーシブ教育を進める立場ということで、4名の方から発言をいただいて質疑応答とやっております。で、第2回は記念講演会とシンポジウムということで、展示文化の継承と新たな展開を目指してというテーマをつけて、2022年の12月に行いました。この会場は日本視覚障害者センターおよびオンラインということで、講演は今度はアメリカの方から講師を招きまして、米国における展示政策の新たな潮流、デジタル時代の展示ということで、講師がフレッドリック大文字の K シュローダー博士ということで、この方は前の WBU ですね、世界盲人連合 WBU の会長さんということで、まあアメリカにおいても展示の出版部数というんですかね、こういうのはかなり減少しているっていうふうな話を聞きました。シンポジウムとしてはですね、この年がちょうど展示毎日が発行100年になるということで、日本が作り出した展示メディアさらなる発展を目指してということで、4名の方にシンポジストをしていただいて意見交換をいたしました。お一人目が展示毎日の編集長の浜井義文さん、お二人目が展示ジャーナルの編集長、当時編集長の福山博さん、三人目が月刊視覚障害の編集長の武井貴彦さん、四番目が児童向けの展示雑誌アミドブライユ編集責任者の奥野真理さんということで、四方から、ご発言いただいて討論をいたしました。第3回目はですね、展示公演200年記念事業 in サイトワールド2023ということで、日本における児童生徒中途失明者に対する展示指導のあり方っていう、そういうことで開きました。会場は墨田産業会館の9階とオンライン。内容としては第1部がアメリカ開催の Getting in touch with literacy の事前発表、このアメリカの今の催しがですね、この2023年の11月から12月にかけてフロリダで行われるということで、そこで発表される方の事前発表会ということで、新潟大学教授の渡辺哲也さんから、大学入試センター教授の港谷和則さんから、全国視覚障害児童生徒用教科書転訳連絡会事務局長の奥野真理さんという、この3人から事前発表をしていただきまして、第2部が日本における中途失明者児童生徒に対する展示指導のあり方を考えるということで、報告者としてはこの年にですね、展示学習指導の手引きの、令和5年版が出ましたので、その編集の主査を務められた牟田口辰巳さん、それと福島県立視覚支援学校の教諭の渡辺博子さん、現場の声ですね、現場における展示指導の実際の今の声についてご報告をいただきました。次が2024年に入りまして、7月にですね、展示公案200年の記念事業近未来の展示の役割を 展望する集いということで、7月の20日、玉水記念館中ホール、大阪ですね。それと、オンラインで行いました。ここは第一部が、その前の年に行われた、Getting in touch with literacy の報告と質疑ということで、先ほど お名前申しました、新潟大学教授の渡辺哲也さん、大学入試センター教授の皆谷和則さん、全国視覚障害児童生徒用教科書転訳連絡会事務局長の奥野真理さん、それにこのアメリカの催しに参加していただいた神戸市立盲学校教諭の馬場陽子さんという方にご発言いただいてディスカッションをしました。第2部は最新の展示ディスプレイの実機体験会ということで、宮谷和則さんに全体説明していただいて、3つの外国製の展示ディスプレイを実機体験していただいたということです。どんどんね、この今外国では複数業の展示ディスプレイが開発されてきていまして、まあ、この時は3機種をお持ちいただいて実機体験をしていただきました。第4回が展示公案200年記念事業インサイトワールド2024ということで、これが2024年11月1日に午前と午後と2部に分かれて、会場は午前午後とも墨田産業会館9階、午前がテーマとして日本における展示普及の課題を考える食図を中心にということで、シンポジストとしては大内進さん、手と目で見る教材ライブラリー整備学園短期大学、日総合研究所客員、研究員の方です。それと長岡秀一さん、日本展示図書館の理事長さんから、キム・テスさん、この方はドット・インクっていうことで、これも韓国のですね、展示ディスプレイの開発業者ですけども、そこの日本担当アドバイザーの方。これは午前で。午後はテーマが11月1日、今日は日本展示134歳の誕生日ということで、パソコン転訳っていうことで、行いました。講演1がパソコン転訳のこれまでの歩みとこれからということで、テクノツールの、大金俊也さん、講演2が豊かに広がる展示の可能性ということで、ロゴス展示図書館の木川智恵さんに講演をしていただきました。また記念出版の方も進めております。流れとしてはそういうことで記念事業を進めてまいりました。
毎日新聞が企業や団体などに呼びかけて設立された非営利の共同事業体ビジョンコンソーシアムに展示公案200年記念事業推進委員会も参加されていますが、参加を決めた理由を教えてください。
このビジョンコンソーシアムに、実際に参加しているのは日本視覚障害者団体連合ということで参加をしております。その中で大阪・関西万博での催しをされるということで、日本展示公案200年の記念事業推進委員会の方がこのビジョンコンソーシアムに協力し、日蓮もこの展示公案200年の記念、事業推進委員会に入っておりますので、まあ、全体として、取り組もうということになりました。ビジョンコンソーシアムというのはですね、この毎日新聞社がこの万博協会からですね、メディア祭事ということで、場所をですね借りることができて、そこで販売とかはできないけども、まあ、いろんなアピールができますよという中で、展示公案200年視覚障害者の世界を体験するという、そういう催しをやろうということで、万博においてですね、という、こう、ビジョンコンソーシアムさんが提案されたので、我々としてはこれは本当に大きな展示を普及させる機会だということで、参加をしました。
ビジョンコンソーシアムが開催する催しの第1弾として、大阪・関西万博メディア祭事、展示公案200年、視覚障害者の世界を体験するが、 4月19日から24日まで開催されました。万博での出展内容について教えてください。
ビジョンコンソーシアムさんはですね、本当にこう視覚障害者のこう世界を体験するということで、例えばその袋の中に手を入れて、何かこう触ったものを当てるとか、あの音でいろいろ体験するとか、あのいろんなものを出していただきました。盲導犬との触れ合いとか、ゴールボールとか、ブラインドサッカーとか、そういうものも体験をも含めていろんなものを体験できるプログラムを出していただきました。で、我々は、展示というものをアピールする機会として、展示名刺作り体験ということで運営させていただきました。今回の、4月19日から24日までにの間でのこのビジョンコンソーシアム全体としては5000人の来場があったというふうに聞いております。この展示名刺作り体験の方ではですね、676人が来場されて、431人が展示名刺作りを体験されました。
来場者からはどのような声がありましたか？
来場された方がですね、やはり万国博覧会ですので、外国の方も、結構いらっしゃるんです。一応ですね、我々も日本語と英語については、名刺作り体験を、ができるように準備をしてまいりました。しかし、他の国の方も実際には来られたんですけども、まあそういう方にはもうアルファベットで、展示を体験していただいたんですね。日本人の方はもちろん日本語で名刺作りをしていただきました。我々の今回の取り組みはですね、初めてこう展示を打つ、書くというこういう方々にまず展示で書くやり方をお教えするのは目が見えている点訳者、点訳のベテランの方ですね。その方々に教えていただいて、実際に書いた展示を視覚障害当事者が読むという、そういう形で進めました。実際書かれたものを視覚障害の展示使用者が読んで、お名前を読み上げて会っていたら、本当に喜んでいただきました。外国人の方は、おおという感じですごく喜んでいただきました。まあ本当はね、いろんな世界各国の言葉で書いていただいたらよかったんですけど、なかなかそういう展示を、外国の展示をね、世界の展示を全部読み解ける、人はちょっといないので、申し訳ないですけど、今回は日本語とアルファベットのみで、体験をしていただきました。
今後の展示の役割について、渡辺さんの考えをお聞かせください。
渡辺の方からはですね、やはりまず、展示の現代的意義を考えるっていう立場で、先ほど申しました韓国においては展示がハングルと同じ文字として法律で明記されている。日本においては展示を文字として位置づける法整備をやっぱり求めていく必要があります。選挙の投票においては展示は文字とみなすということで、ちょうど100年前に法律ができて、普通選挙法の中で展示が選挙においてはちゃんと文字として決められ、位置づけられたわけですが、そこだけなんですね、今は。ですから、やはり広く展示を文字としてしっかり位置づけることが必要だというふうに思います。韓国におけるように展示による情報保障というのも非常に大事なんですが、それに加えてですね、日本においてはもう現在でも請願書名とか内容証明郵便とかっていうのは展示でも認められているんですけどね。ただまだですね、こういろんな展示を使った申請、行政向けの申請とか金融機関の申請というのができない。ですからちゃんと文字としての位置づけができていないから、そういうことはできないんですね。で、そういうことがありますので、やはり文字としての位置づけを、法整備をしっかり運動をしていく必要があるでしょうというふうに思います。今いろんな技術がやはり進歩してますので、もう一つその展示の近未来への展望ということを考えていく必要があると思うんですね。まあ、すでに点訳ソフト の中にAI を入れたソフトも出てきております。これからどういうふうにね、改善していくのか、まあ非常に楽しみな部分はあります。逆にですね、まあこれまで転訳ということについては、多くのボランティアさん、転訳ボランティアさんに頼っていたのですが、逆にその転訳ボランティアさんが全国的に減少している。また新たな転訳ボランティアさんの要請をやっているんですけども、なかなか、追いつかない。という実態があります。ですから、ボランティアさんに頼るんではなくね、やはり優勝のというんですかね、プロのこの転訳者というのをどういうふうにこう育てていくかということも含めて考える必要があるのだと思います。先ほど言いましたように、点字は選挙の投票においてだけ文字と見なすとされているが、これを拡大することが必要。小中高校の教育における点字教科書はもとより、点字の副教材、参考文献等の提供等に向けた体制強化。から複数行および点図が表示できる点字ディスプレイ。また、簡易に立体模型作成が可能な 3D プリンター等の開発普及。このピンディスプレイとか立体模型を作るプリンターとかですね、こういうものについてやはりこうかなり高額になるので、この辺は公的な助成制度が必要かと思います。外国ではですね、もう複数行の点字ディスプレイがいろんな機種が出てきております。まだなんていうんですかね、パーフェクトな形でっていうのはまだまだちょっと至っていないようですけども、まだまだこう課題はあるようですけども、それにしてもですね、複数行の点字ディスプレイを使って、さらに点字の図ですね、色図というのが作れるっていうことは非常に、いろんな場面、教育上、社会参加上、いろんな場面で有用だと思いますので、まあ、この辺のを日本でも開発するのか、あるいはその輸入していくのかということもありますけど、そういうことも含めて活用できるようなことを考えてほしいというふうに思います。で、もう一つが中途視覚障害者への点字指導体制の強化ですね。いくらですね、点字の技術が進んだとしても読む人がいなくなれば点字の文化が廃れます。ですからやはり中途視覚障害の人に点字を覚えていただけるようなそういう体制をやはり強化していかなければいけないだろうなというふうに思います。もう一つ先ほど言いました行政金融サービス等における点字を用いた手続きが可能となるような、機器の開発普及ですね、これがやはり体制作りが非常に必要だというふうに思います。これは点字使用者のみならずですね、視覚障害者、ロービジョンの人もですね、今、多くは、その画面に出ているものをタッチをしていく。それも、例えば数字であったら、ランダムに並んでいるものを選んでタッチしていくようなですね、そういうシステムというのは普及してるんですけども、これでは非常に使いにくいと思うんですよね。点字使用者も含めて、このいろんな手続きが、視覚障害者にもきちっとできるようなそういう機器類の整備というのが開発整備というのは求められているのというふうに思います。
最後にリスナーにメッセージをお願いします。
ルイ・ブライユが点字を考案して200年、先ほど言いましたが、選挙の投票において点字がちゃんと文字として認められるようになった法律改正から100年立ちました。これからもですね、点字というものを我々は大切にしていきたいというふうに思っております。ですので、この声で聞いていただいていると思いますけども、皆さんもいろんな場面で点字を活用していただきたいというふうに思います。必ずしもですね、一冊の本を始めから終わりまで読めるようにならないとダメだということではなくて、やはりその皆さんのライフスタイルの中で点字というものを活用して、本当にこう、社会参加の広がりっていうんですかね、そういうものを求めていければいいなというふうに思います。で、 展示の法律的なこう位置づけ、展示を文字として位置づけるというこういうね取り組みについて皆さんのお力添えをいただければありがたいというふうに思います。
今回は日本視覚障害者団体連合の渡辺翔一情報ステーション長、展示図書館長にお話を伺いました。以上、声の広場でした。